こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は NHK の番組趣味どきで扱われた新 NISA の内容をもとに、初心者でも理解しやすいよう再構成した投資入門書である。新 NISA の制度そのものを説明するだけでなく、口座開設の前に知っておくべき家計管理、投資を始めるまでの流れ、商品選びの基本、そして実際にどれくらい資産が増えうるのかという具体的な見通しまで実践寄りに整理されている。金融知識に自信がない読者でも制度の仕組みを追いながらそのまま行動に移しやすい構成が特徴だ。税制優遇のメリットを中心に据えつつ、長期積立分散の考え方や投資信託の見方など、最初の一歩に必要な論点を過不足なく抑えている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新 NISA を始める前の不安を手順に分解して解消する入門設計。本書の大きな特徴は、投資を難解な理論ではなく、始めるための手順として示している点にある。第1章では、なぜ今 NISA が注目されるのかを、投資スタートまでの流れや人生でかかる大きな支出の確認と結びつけて説明する。投資をいきなり商品選びから始めないという意味で重要で、読者に自分の家計や将来資金を先に見直させる動線になっている。また、お金は置きどころで増え方が変わるという視点を置くことで、銀行預金と投資の違いを感覚的に理解させる。投資への心理的な抵抗を下げながら、やるべきことを順番に整理する構成なので、知識不足よりも不安で止まっている初心者に特に向いている。次に、新 NISA の2つの枠を、制度の使い分けとして理解させる。第2章では、新 NISA とは何かを制度面から整理し、積立投資枠と成長投資枠という2つの枠の考え方を解説する。ここで重要なのは、単に非課税制度だと説明するだけでなく、どの枠をどう使うかという実務的な視点があることだ。積み立て向きの枠とより幅広い商品に使える枠の違いを抑えることで、読者は自分に合う入り口を判断しやすくなる。また制度活用の注意点や、投資の前に家計管理を整える必要性も扱っており、非課税という利点だけを強調して無理に始めさせる構成ではない。長期積み立て分散がうまくいく条件を家計と結びつけて説明しているため、制度の理解と生活設計を切り離さずに学べる点に実用性がある。さらに、投資信託を中心にした商品選びを初心者向けに具体化している第3章は、本書の中でも特に実践的な部分で、 NISA 対象商品が多い中で何を選ぶべきかを整理している。初心者には投資信託を基本に考えるという方針が明確で、選択肢を増やしすぎずに判断軸を提示している点が分かりやすい。さらに、インデックスとアクティブの違い、コスト投資地域、ベンチマーク、純資産や基準価格、目論見書の読み方まで段階的に説明されるため、単なるおすすめ商品紹介で終わらない。ここでは、商品を選ぶとは将来の値動きを当てることではなく、継続しやすく無理なく持ち続けられる設計を選ぶことだと理解できる。初心者が陥りやすい見た目の派手さや短期成績だけで選ぶ失敗を避けるための基礎がまとまっている。そして、年齢別、金額別のシミュレーションで投資の効果を現実的に把握できる。本書は制度説明にとどまらず、新 NISA を使った場合に資産がどれくらい増えうるかを具体例で示している点が特徴的である。例えば、毎月一定額を長期間積み立てた場合の想定値を示すことで、非課税制度の効果が数値としてイメージしやすくなる。こうしたシミュレーションは、投資を夢物語ではなく計画可能な家計行動として捉え直す役割を持つ。また、年齢別や投資金額別の考え方を示すことで、若年層だけでなく中高年の読者にも自分ごととして考えやすい。もちろん、将来の成果を保証するものではないが、増え方の差を知ることで銀行預金に置き続ける機会損失や長期投資の時間価値を理解する助けになる。読者が数字をもとに判断できるようにしている点が、この本の実務性を高めている。最後に、制度の理解だけでなく、始めた後の運用と出口まで見通せる。この本は、新 NISA の入り口だけでなく、運用後にどう続けるかまで視野に入れている点で評価できる。商品選び、積み立ての考え方、家計管理の整え方を一つの流れとして扱うため、口座を作って終わりにならない。新 NISA は非課税の恩恵が大きい一方で、使い方を誤ると十分に生かしきれない制度でもあるため、長期で持ち続ける前提の設計が重要になる。本書は、読者がつまずきやすい実務面を難しい専門用語よりも行動手順に落とし込んでいる。結果として、制度の説明書ではなく、投資を始めて継続するためのガイドとして機能している。初心者にとっては、最初の一冊で制度と運用の全体像をつかめることが大きな価値になる。結論として、本書は、新 NISA に興味はあるが制度が複雑に感じられる人、投資信託の選び方に自信がない人、 家計と投資をどうつなげれば良いかわからない人に向いている。特に投資を始める前の不安を手順に変えて説明しているため、知識ゼロからでも読み進めやすい。税制優遇の仕組み、2つの投資枠の使い分け、商品選びの基準、シミュレーションによる見通しまで、実務で必要な論点が一冊に整理されている点が強みである。同種の新ニサ本の中でも、本書は番組由来の分かりやすさと初心者がそのまま真似しやすい構成に特徴がある。理論を深く掘り下げるより最初の一歩を確実に踏み出すことを重視しているため、投資を先延ばしにしている読者ほど価値を感じやすい。ご支援いただける場合は塚本俊太郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。